色の力。
こんにちは、声ラボの岡田です。この番組では日常でもっと色を楽しめるコツと色の力で人生を輝かせる秘訣をお伝えいたします。吉田さん、佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、はい、リスナーさんがちょっと質問があったということなんですけど、
そうですね、はい、はい。
持っている色と、はい、例えばピンク、同じものをまた買ってきてしまったっていう方がいらっしゃるんですけど、やっぱり、その色って、はい、自分がどんな色持ってたかって、そう、なかなか記憶するのって難しいのかなと思っていて、
ね、
行ってみると、どうだったかなって分かんなくなっちゃうことがあると思うんですけど。
そうなんですね。そういう経験ございませんか？
いっぱいあります。
あれ違う方じゃん。あれ
あれって。
そうですよね、私も実はすごい昔は、そういうこと多くって、また同じ色買っちゃったみたいな。
そうなんですね。
はい、
うん。これってなんかコツはあるんですかね？
はい。実はですね、人間が、色を記憶するのっていうのは、非常に曖昧な、微妙なんですって。
はい、
難しいと言われてて、で、これはですね、訓練次第では少し高めていけるんですね。
おー、そうなんですね。はい。これどういった訓練するといいんですかね？
まずですね、私たちプロがやってるように、同じピンクだったらピンクの、ドレープあるじゃないですか。はい。いろんなピンクを見るんですよ。見極める。で、色を覚える。
はい。
なんか、サーモンピンクってこういう色とか、
うんうん、
なんか、ローズピンクってこういう色って言って、どんどん、やっぱり頭にインプットしていくっていうのが、非常に一つとしては、訓練方法。はい、だから、カラーアナリストさんたちっていうのは、やっぱりそれの訓練をしてるじゃないですか。うん、なので、色の見極める、記憶するのも、非常に得意。
うんうん、やっぱりそうやって名前で覚えておくともっとわかりやすいのかもしれないですね。
そうですね。名前で覚えておくとより、印象付けやすいです、ね、ご自身の脳に。
はい。はい、
そうで、もう一つは、絵の具。
はい。
で、よく混ぜて、例えば黄色と青を混ぜたら何色っていうのをやるじゃないですか。
はい。はい、
で、あれ、まあ、グリーンですよね。はい、なんか、ああいったものをやはり、大人でも、やっぱりこうやっていくっていうことが、色を、覚えていく。
実際にやってみるっていうことですか？
やってみる。
そうなんですね。
クレヨンでも色鉛筆でもいいんですけど、最近絵の具って使わないじゃないですか。
そうですよね。
はいはい、なんですが、本当にそういった色を作ってみるっていう。
そうすると体験して、はい、これとこれを混ぜると、この色になるっていうのが、より分かってくるってことなんですね。
はい、分量が分かって、これに白を足すとこれになるとかっていうのが分かってくるので、色も記憶しやすくなる。
なるほど。やっぱりそうやって体験したりとか、はい、色をいっぱい見て、覚えていくっていうことが、はい、ちゃんと色を区別できるポイントなんですね。
はい、はい、そうなんです、うん。はい。
ぜひそういったところも、取り入れていって、
そうですね、
日常的に色が区別できると楽しいですね。
はい。
はいはい。では、今回のテーマですが、
はい、
家族団らんのリビングの色の話ということなんですが、はい、やっぱりリビングでもどういった色を取り入れていくといいかっていうところですよね。はい。はい、
皆さん、リビングに、もう全部真っ赤とかっていう方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、はい、どうですか、リビングのお色って。
うちはですね、白というか、淡いベージュとかが基調になってる感じですかね。はい。はいはいはい、
で、ソファーとか。
ソファーもそうなんですよ。
あ、全部が。
で、家具とかがちょっと濃い茶色とか、そういった感じですね。
あ、じゃあ落ち着いた、はい、本当にぬくもり感な。
そうですね。
あ、いいですね。
はい。
恵子さん。
はい。うちもベージュなんですけど、はい、くくりつけのあの食器ボードがあるんですね。それはね、ちょうどすごいんですよ。黄色の、卵色みたいな黄色なんですよ。
かわいい。スペインみたいですね。
そうなんです、そうなんですよ。そこが真ん中にちょうどあって。それでなんか少しなんか元気な感じになってます。
それはやっぱり恵子さん。
そうなんです、そうなんです。これを家を作るときにもう、なんかそこをこだわりました。
素晴らしい、はい、そうですか。ありがとうございます。はい。で、今聞いていただいたように、やはり、リビングの色って必ずベースカラーってあるじゃないですか。
あ、はい、
うん、もう壁の色だったり、うん、床の色だったり、はい、で、そういったベースカラーっていうのが、パーセンテージがやっぱり決まってて、非常にいい配色率っていうのがあるんですね。
あ、そうなんですね。
それをちょっとお伝えできたらなと思います。はい、で、まず、ベースカラーで使ってるのが、壁とか、ちょっと床とかそういったものに使ってるのが 70% ぐらい。
うん、
で、これが、 まあ一番大きくこう、色彩心理的には影響はあるんですけども、うんうんうん、はい、この大きい面積っていうのは、やっぱり圧迫感がない方がいいですよ
ね。そうですね。うんうんうん、
で、圧迫感がない方がいいって言って、じゃあ真っ白がいいって思って、うん、で、真っ白にやると、真っ白って実は、すごい緊張しちゃう色なんですよ。うん、
確かに。
白衣の色って。
そうですよね。病院の色ですよね。そうですね。
なので、ちょっとだけオフホワイトにするとか、アイボリー。まあ、こういったね、この壁もそうですけども、
ね、う
ん、アイボリーにするっていうのも大事ですし、うん、やはり一番人間がすごくこう、リラックスできるのが、ベージュなんです
ね。うん、ああ、うん、そうなんですね。
和室のもともとある壁の色っていうのがすごい人間っていうのが一番落ち着くんですね。
うんうん、
なので、知らずに多分壁の色とか床の色っていうのもね、
やはり
ブラウン系とかベージュ系とか多いじゃないですか。で、そういったもので、馴染ませていく。やっぱ自然にある色の方が、緊張しないで。
そうですね。はい、うん、だからそこが本当に圧迫すると全体が緊張感が、
ね。緊張感溢れてしまう、
ね。特にリビングだと落ち着きたいですもんね。
う
ん、
そうなんですよね。うん、なので、もしその、うん、まあ、アバンギャルドがいいっていうんだったら全然いいんですけど、リラックスしたいっていうんであれば、やっぱりちょっと、ベージュとかブラウンとか、うん、そういったものの方がいいんじゃないかなと思います。うんうん、
だからそれぞれの色でも、やっぱり意味合いがいろいろ出てくるっていうことですかね。
は
い、
あ、そうですね。そうで、例えばアクセントカラーってあるじゃないですか。はい、今、ベースカラー 70% だよって言って、うんうん、じゃあ、その、あと 30% は何、ね、っていうことなの。真ん中の色っていうのが、アソートカラーって言って、まあ、ベースカラーの次に面積が大きい。
はい、
うん、だから、例えばベージュがいっぱい 70% だったら、アソートカラーがブラウンとか、まあ、何でもいいんですけど、うん、で、そこにアクセントカラーがもうほんとちょろんなんですよ。
そうなんですね、
これ 5% ぐらい、
うんうんうん、
でいいので、例えば、本当に好きな色は、うんうん、さっきケイコさんもおっしゃってたように、卵色みたいな。うん、色を、これアクセントに。
アクセント
ですね。はい。持ってきて、楽しむ、
うんうん。
そうすると、リビング全体がまとまるし、うん、落ち着き感もあるし、うんうん。で、例えばアクセントカラーに赤を持ってきたいと、それもそれでいいんですよ。
うんうんうん、
素敵じゃないですか。
そうですね。
ベージュの中、あとはグレーっぽいのの中に赤を入れるとか。
うんうんうん、なるほど、はい。あ、そういうふうにいろいろポイントポイントで決めていくと、ね、部屋の全体がまとまってくる。
まとまってくる。うん、で、青好きな、ね、お母さんとかも青好きな方多いので、はい、例えばすごいこう、インディゴブルーとか、はい、あとはすごくこう、なんだろう、コバルトブルーみたいな鮮やかなブルーをクッションカバーとかに入れると、すっごいおしゃれにまとまりますよね。
そうか、それで今お話聞いたんですけど、うち、はい、リビングは、はい、まあ、ベージュがベースなんですけど、多分アクセントは緑、グリーンなんですよ。実はカーテンは、はい、リビングのカーテンはグリーンで。
グリーン。
あ、そうです。壁に絵画が飾ってあるんですけど、そこは、木の、絵だったり、葉っぱの模様を描いてあるので、そうすると、まあ、緑がアクセントなのかなっていうような感じですね。
だからグリーンがアクセントになると、もう全部がもう本当に癒しと調和の、すごくいい空間。
はい、これ妻が選んでるんですけど。
素晴らしい、さすが。
はい、そういった。
はい、センスがいいですね。
なるほど。あ、そういうふうに考えていくと、はいはい、リビングをどういうふうにポイントに持っていこうかっていうところも、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。できるっていうことですね、はい。はい。ぜひそういったポイントポイントで押さえて、はい、やっていっていただけるといいかなと思います。
はい。
はい。それでは、今回はトレンドの、秋冬トレンドが出てきましたので、そちらについてお願いいたします。
はい。はい、もう、この、今からね、夏だっていうのに、
うん、そうですね。
もう秋冬なんですね。
やっぱり、
ファッションではね。
ファッションは本当先取り
させていただいてですね、はいうん。はい。その情報がもう手に入ったので、ちょっとこの話を、色の話だけ、ちょっとさせていただきます。
はい。はい、
ですね、今回久しぶりに黒。久しぶりに黒っていうのが割合出てくるんですね。うん、サンローランさんとかでも結構、黒、グラマラスなブラックっていうものがすごく多く出てきてて、それこそ黒と白とか、
うん
真
っ白とか黒とか、赤と黒とか、もう黒を基準にしたそうなんですけど、久しぶりに出てきますので、これ今までずっとなかったので、ちょっと新鮮かなと思います。
そうですね。
ですよね。
久々ですね。
ですね。あとはね、割合今までと同じような感じではあるんですけども、はい、やはりこの春夏も人気だったパープル系からピンク系っていうのはそのまま残りますし、 例えば、あと、ブラウン系もすごくまた多いですね。で、どっちかというとブラウンでも柔らかいブラウンの組み合わせ。色のあのトーンの、はい、ココアブラウンみたいな、あとはソフトキャラメルの色とか、ライトブラウンだとか。
いい
ですね、
スプリングみたいな。うん、はい。
なんかあの、組み合わせ、その、ライトブラウン、ブラウン同士の組み合わせみたいなのもすごく多いですし、あとあの、ホワイト。
はい。
これね、
はい、
ホワイトシンフォニーって言うんですけど、はい。なんか、ホワイトだけの組み合わせ。上から下まで
オールホワイト。
ホワイトホワイト。ただ、その時に、素材感を変える。
なるほど。
あの、同じ白なんだけど、サテンの白とウールの白とか、あの、コットンの白と、ウールの白とか、異なる白のテクニカルの素材感っていうところの組み合わせをすることによって、白の、グラデーションみたいなのを作っていくっていうのが今年すごく多い。
質問です。
はい。
白は、どんな白ですか、
うん、ね、真っ白っていうよりはアイボリー。
アイボリー。ああ、はい、じゃあ、あの、イエローベース系の、ミルキーホワイトみたいな
感じが多いですね。はい。ただまあ、ウールの白って、まあ、バニラ系ですけど、やはり、あの、綿とか、なってくると、ちょっとだけあの、うん、青みの方に行くかなと思うんですけど、そういう、あの、色の組み合わせ、うん、その素材感によって、与える色の組み合わせっていうのかな、うん、ブルーベースからちょっと、イエローベースの方に作っていくような、うんうんうん、真っ白から少しオフ白に行くみたいな感じの組み合わせがすごく多いかなって。うん、それがなんかすごく今年らしいっていう話でした。
うん、はい。ね、はい、ぜひ、この、はい、もうすでに、この秋冬のところのトレンド出てきてるので、はいはい、
ね、ですよね。
ぜひ今後のことも考えて、はい。はい。
なんかあの、ちょっと伺ったんですけど、はい、その秋冬のが、夏ぐらいからもう、
はい。
出ます
、はい。なので、そうですね、セールがだいたいいつもの7月からできるんですが、だいたい6月。6月になるとですね、
そうなんですよ。
夏素材秋色。
夏素材で秋色。
なるほど。
っていうのが出るんですね。
じゃあ本当に先取りして、夏から
色だけ、
ね、はい、取り入れられるっていうこと
です
ね。
そうなんですよ。で、さらにそれって割合いいことが、今って温暖で9月になってまだ暑い、10月も暑いじゃないですか。
あ、確かに。
そうなので割合長く使えるので、
そうですね、
出てる時期は売って、店頭に出てる時期は割合短いんですが、
はいはい、
結構1個2個お持ちですと、長く秋冬を楽しめる。
9月とかね、
10月とか、
お得な情報を、
はい、思います。
はい。ぜひ皆さんも参考にして取り入れていただければなと思います。
はい。
はい。はい、そして、あの、みなこ塾も、あの、引き続き、
はい、人気のようで、久々に出れましたけど、はい、引き続きやっておりますので、あの、カラーのプロの方を、あの、向けに、
うん、
カラー診断のスキルアップのための、動画を配信しております。
はい。
ぜひ、あの、皆さん、オンラインで楽しんでいただけたらと思います。
はい。こちらもあの、ポッドキャストの説明文に URL を記載させていただきますので、ぜひそこからチェックいただければと思います。はい。はい、今回も吉田さん、佐藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。カラフルライフを楽しもう。